はい、今回はね、リープフロッグ現象っていうやつについて解説していこうと思います。まあ、つまりどういう話かっていうと、もし今ね、あなたが、まあ、逆境を感じてたりとか、なんか人生流れ悪いなとかね、感じてたりしても、そういうの気にしなくていいっていうことですね。なんなら、そういう逆境にある人間の方が、うまくいくことばかりなので、いや、マジで、これ本当にそうなんですよ。なんかその、励ますために言ってるとかじゃなくて、周りの事例見てると本当に、そんなことばっかなんですよ。なので、そういう話をしていこうと思います。はい。で、リープフロッグ現象っていう言葉があって、まあ、これ何かっていうと、何かっていうと、その一時期ね、まあなんかちょっと進化のスピードが止まってて、他のものたちに先を追い越されていたとしても、途中でね、何かをきっかけに一気に追い越すようなことをリープフロッグ現象って言うんですね。はい。まあ、リープフロッグっていうのは、そのフロッグっていうのはカエルですね。で、カエルがこうピョンピョンって飛んでいくみたいな、感じのイメージで一気にグワッて進歩することを指してリープフロッグ現象って言うんですけど、はい、人間とかってこう普通にトコトコ歩くじゃないですか。ですけどカエルってこう一回の歩幅が大きいですよね。歩幅というか飛ぶ幅が大きいじゃないですか。だからその、まあ、しばらくの間その場にとどまって、そのとどまってる間にね、他の者たちに抜かされたとしても、一回ピョンって、飛べば、そのみんな、他のね、みんなを一気に追い越すことができるというようなイメージ、それがリープフロッグ現象になります。はい。で、このリープフロッグ現象っていう言葉が、まあ、どういうところでよく使われるかっていうと、まあ、よく聞くのは、アフリカでね、スマホが一気に普及したところですね。アフリカって、今のアフリカって、もう完璧にスマホが、普及率がね、スマホ持ってる人の割合がどんどん高まっているんですけれども、このスマホ持ってる人の割合が高まるスピードっていうのが結構異常じゃないぐらい早かったんですよ。今までスマホどころか置き電話、もう今置き電話なんてね、家にあるとこほとんどないですけど、置き電話すらアフリカになかったのに、もう急にスマホをみんな持ち始めたんですよね。しかもその持ち始めた時の、スピードがなんならこう日本よりかも増えていくスピードが早かったんじゃないかってぐらい早かったんですよ。日本はそのなんかスマートフォンっていうやつがあるらしいみたいなのが、だんだん広まってって、でみんなそのでも別にガラケーでいいしなとかいうような、やり取りをね繰り返しつつ、でもやっぱスマホ使ってみたいなとか、周りの人もスマホ使ってる人増えてきたから自分もスマホ使ってみようみたいな感じで、まあ徐々にねスマホ使っていく人が増えてって、でまあ今に至ると、今ほとんどの人がスマホ持ってますけどっていう感じになったんですけど、アフリカはですね、もう本当に一気に、スマホが急に広まってたんですよ。しかも、まあ、電話で言えば、その順番に進化を追ってきたんじゃなくて、いきなりスマホに行ってるんですね。だからそのまずは最初ポケベルが広まって、次に、固定電話が広まって、次に、折りたたみのガラケーが広まって、次に最後の進化としてスマホが流行ったみたいな感じじゃなくて、アフリカってスマホ流行る前って固定回線、固定の電話とかも全然なかったのに、急にスマホがポーンって流行り出したんですよ。じゃあなんでこんなに急にスマホの普及率が高まったのか、しかもその普及するスピードがめっちゃ速かったのかっていうと、スマホって固定回線と違って、電線とかがいらないんですよ。うん。日本はずっとスマホが入るまでずっと固定回線、その家に置くタイプの電話を使ってたじゃないですか。うん、だから戦後の黒電話とかの時代から始まって、こう地道に電話の回線を日本の国全体に広めてって、で、やっとね、こう徐々に、電話っていうものが人々の家庭に広まってって、うん。で、まあ、中途半端にその家の置き電話っていう便利なものがあるもんですから、スマホが登場した時も、そこまで必死になって買う必要がなかったと言いますか。スマホ、まあ今でこそみんな持ってますけど、登場したての頃とかは、なんか便利らしいけど別に家からでも電話できるし、まあ別になくてもいいかなみたいな感じで、スマホを手に入れなきゃっていう力が弱かったんですね。うん。ただ、まあアフリカに関しては、固定の電話 家に置くような電話の回線を、国中にね、張り巡らせるような必要もなく、これがもしアメリカがね、スマホが登場する前に、よし、うちの国たちでも、電話を復旧させようってやろうとしたら、電話の回線を国中に広めなきゃ、国中にね、地道にこう建築してって整備していかなきゃいけないわけですから、一体何年、何十年かかったんだよっていう、感じだったんですけど、ここで、リープフロッグ現象ですよ。はい。別に、国に電話の回線とかも全然なかったし、まっさらな状態で、じゃあ今からその電話使いたいならスマホでよくねってことで、スマホなら、電話と違ってね、国に回線とか整備する必要もないし、じゃあスマホ持てばこれで終わりやんっていうことで、その、なんか過去の中途半端な技術とか、中途半端に、頑張ったこと、まあ、中途半端に、例えばですけど、じゃあ国土の半分までは電話回線広まったみたいな。中途半端な頑張りがなかったからこそ、もう思い切って、もう最初からスマホでええやんっていう方向に思いっきりシフト、することができた。舵を切ることができたので、それで急にグワッてスマホ持ってる人の割合が上がったんですね。こういうのをリープフロッグ現象って言うんですけど、こういうのね、本当至るところで見られるんですよ。うん。まあ、つまりは、しばらくの間進歩してなかったけれども、何かのタイミングをきっかけに急に、うまくいくとかですね。はい。学歴と年収とかもそうですね。うん、やっぱりその学歴ない人が独立して、急に年収が2000万、3000万、なんなら億とか言って、あらゆる学歴エリートたちをぶち抜くとかね、腐るほど見てきてるんで、うん。まあ、普通はやっぱりその基本的には学歴が高くなればなるほど年収が、平均年収やね、上がっていくっていうのが普通じゃないですか。うん。まあ、日大よりマーチの方が平均年収高いし、まあ、マーチより総研の方が平均年収高いし、まあ、総研のより東大の方が平均年収、高いし、みたいな感じで、なんかこう、400万、600万、800万、1000万みたいな感じの戦いをこう繰り広げていくわけですね。うん。なんですけど、やっぱり学歴ない人が、その学歴ない人が、学歴がないからこそ、なんか普通に働くと、年収まあ300万ぐらいしかならないから、例えばですけど、じゃあ学歴あったとして、まあ28歳ぐらいで年収1000万到達すると、するじゃないですか。学歴があってね。したらやっぱりこの、まあ、なんか無難に、働いてれば28歳で年収1000万かっていう、この選択肢を手放すのってちょっと勇気があるわけですよね。うん。勇気が必要なわけですよ。だから、その学歴が、あったせいで、こう思い切って独立して稼ぐぞみたいなことができない。うん、だからまあ無難な道を選んでしまって、結局、そのめちゃくちゃ能力とかあるのに、まあ年収800万とか、まあ1000万とかで落ち着くみたいなことはまあ全然あることなんですよ。うん、逆に、その学歴がなくて普通に働いても別に年収3、400万ぐらいにしかならないから、まあじゃあ別に挑戦してもいいかっていうことで挑戦した結果、まあ日本ね、日本ってサラリーマンとか雇われてる人、と独立して自分で稼いでる人だったら稼ぎの額がもう全く変わってくる。別のゲームプレイしてるみたいなもんなんで、もう稼ぎの額が全く変わってくるので、それで数字伸ばしてもう急に年収ね、学歴なかったところから年収2000万3000万とか、なんなら1億とかいくとか全然あることなんですよ。はい。これもやっぱりその中途半端に学歴があって、中途半端になんかこういい感じに普通にやってれば稼ぎ、まあ、無難にある程度は稼げるみたいな、しがらみがあると、やっぱリープフロッグ現象みたいなのは起こせなくて、うん、やっぱり、まあ、不利な状況にあるからこそ、思い切って行動が取れて、それでね、なんか普通に、今までだったら、まあ、負けていたっていう方はあれですけど、まあ、普通に働いたら、絶対年収で勝てなかったような人とかも、もうそいつらの何倍も稼げるように、なったりとかってやっぱ起こるんですよ。はい。他にもですね、まあ、やっぱりね、基本的に逆境と言いますか、うん、何かしら 大変なこと、圧力、プレッシャーとかあった方が伸びるんですよね。韓国の音楽とかだって、そうですよ。今、韓国、K-POP の流行り具合ってすごいんですけども、グローバルで流行ってますし、じゃあ日本のアイドルと韓国のアイドルでなんで差がついたかっていうと、最初はね、日本の方が有利だったんですよ。で、韓国の方が不利な状況だったんですよ。どういうことかっていうと、日本って、人口まあ1億2000万人とかいるわけじゃないですか。だから日本の国内だけで商売しても結構儲かるんですよね。うん。なんですけど、韓国ってその半分ぐらいしか人口がいないので、韓国でアイドルやって、韓国の国内だけで、なんか、アイドル広めて稼ごうとすると、まあそんなに日本ほど稼げないんですよ。だから普通に自分の国でアイドルやるっていう戦いをすると、まあ日本の方が絶対に稼げる。韓国の方が絶対に稼げないっていう、日本が超有利で韓国の方が不利な状態だったんですね。だからここで普通に自分の国の中で戦うっていうのをやったら韓国は日本に負けてたんですけど、ここでですよ、韓国は不利だから、その自分の国の中だけでアイドルを流行らせるんじゃなくて、じゃあもう世界に向けてアイドルを、流行らせていこうっていう方向にシフトするわけですよ。はい。やっぱこれ日本だったらなかなか難しいですよね。そもそも日本の国内に人口たくさんいて、日本人向けにアイドルやるだけでも十分ね、稼げるんだから、そんなうまくいくかどうか、ね、まあ、リスクを取って海外向けに、チャレンジするなんて、そんな大変な、そんなめんどくさいことしなくても、まあ、いっか、みたいな感じにこう、まあ、ぬるま湯に使ってるみたいな状態になっちゃうわけですよ。しかし韓国みたいに国内向けでやってるだけだとダメだと、海外に向けてやっていかないともう稼げないんだみたいな、そういうやらなきゃいけない状況に追い込まれていると、やっぱねやるんですよね。はい。うん、だからね、そのまあ、もしあなたがなっちゃ大変だなとか、何の実績もないなとか、まあ、人生ね、まだなんかしょぼいなとか、別にこれから進化していけば、まあ、伸びていけばいいと思うんですけど、まあ、今の時点だとまだなんかしょぼいなとか、なんもないなとか思ってたとしても、あと大変なことばっかだなとか、ついてないなとか思ってたとしても、そんな悲観的にならなくていい。なんかむしろ、ラッキーって思ってもいいぐらいっていう感じですね。まあ、私だってやっぱその、プロフィールに書いてますけど、まあ、ちっちゃい頃からやっぱお金がなかったもんですから、お金欲しいっていう気持ちが一人それで強くなって、まあ、だからこそね、積極的な行動にもつながって、まあ、今、それなりにうまくいってるっていうのもあるわけですし、まあ、逆にちっちゃい頃から結構満足して生きてきてたら、なんかこんなもんでいっかっていう、ぬるま湯に使ったみたいな感じになっちゃってたと思うので、ってなると、まあ、ハングリー精神というか、行動力とかも、生まれてなかったと思うし、まあ、私自身もね、このリープフロッグ現象っていうのは感じていますね。なので、もしあなたが今なんか大変だなとか、ついてないなとか、俺今まで積み上げてきたものなんもないよとか思ったとしても、気にしなくて OK です。なんなら、こっから一気に伸びる可能性を秘めてるとすら思ってください。はい、やっぱね、根性論っぽい話になりますけど、やっぱ大変なことないとね、人間、挑戦しないですからね。はい。だし、やっぱ何かプレッシャーとか感じてる時の行動力とか貪欲さとかチャレンジ精神とかってね、これお金出しても買えないんですよね。貪欲さは金で買えないっていう言葉があるんですけれども、だからこそ今あなたはそのお金で買えないほどの価値ある、行動力とか挑戦する力とか持ってるんだと、逆に恵まれてるんだというような認識をしてもらえたらと思います。やっぱね、なんか、今あなたがちょっと大変だなって思ってるようなね、トラブルとか、まあ、人生うまくいかないとかいうのを感じてたとしても、まあ、今はね、運悪くと言いますか、ちょっと大変な思いしちゃってるかもしれないですけど、まあ逆にね、人間って、自分から大変な場に突っ込むことってほぼほぼ無理なんですよ。まあそりゃそうですよね。だって嫌なことから無意識に逃げちゃうのが人間ですから、自分からそんな大変な状況に、なりに行くことできる人間なんてほとんどいないわけですよ。ですから、なんかこう、中途半端に恵まれてる状態から逆にこう大変な場に突っ込んで、で、爆発的なエネルギーを生むことって無理なんですね。意識的には。無理なんですよ。だから自分で、 中途半端に恵まれてる人が自力でどうにか、爆発的なやる気が出る環境を作ろうとか思っても無理なんですよね。ちょっと考えてみてほしいんですけど、じゃあ包丁、じゃあキッチンから包丁取ってきて、それを自分の、腹に向かって刺せるかって話ですよ。無理じゃないですか。どう考えてもビビって手止まりますよね。やっぱ。それと同じような感じで、やっぱ中途半端に恵まれてる人間が、自分からね、大変な場に飛び込みに行くってもほぼほぼ無理なんですよ。やっぱ止まっちゃうもんなんですね。うん、だからこそ、今もしあなたが、運悪くというか、大変な状況とかにあったとしても、それはね、だからこそ行動力とかやる気とかが生まれてくる。なんなら、手に入れようとしても手に入れることができない人すらいるような、そんな行動力とか、挑戦する力とかを、持ってる状況に今いるんだと、自分はすごい強い武器を持ってるんだと。いう認識を持って、頑張っていってもらえたらと思います。はい、というわけで今回は、リープフロッグ現象について、なんか逆境とかプレッシャーとか感じてたとしても、そう悲観的になることはないよというような話ですね、をしました。こっからね、数字稼ぐ金額が伸びてうまくいけば、全部ねいい思い出になりますからね。はい、自信持って、頑張って取り組んで進んでいってもらえればと思います。